はい、アンナチュラル始まりました。ミリアコニアです。ですね、本日はですね、はい、ソロで、はい、お届けしたいなと思っております。ですね、まあまあ、あれですね、ハンスケさんの方、非常にお忙しいと、いうことなんですが、はい。あれですね、広島の方に、はい、自転車のレースをですね、クリラジさんの、ご用事で、はい、行ってこられてと。で、まあ、その後ね、あれですね、美術館巡りを、はい、四国の方を渡られてというようなことで。で、まあね、名神は、滋賀を経由しますので、はい、ちょこっとお会いしに行ってですね、はい。そうですね、まあ、夜中おっさん二人でラーメンを食べたと、はい、いう、イベントもしつつということなんですが、はい。まあ、というわけで、本日は、ソロで、はい。まだまだ、お忙しくされてると。そうですよね。特に遠距離なんですけど、なんか一つね、行事ごとが挟むと、やっぱりね、平時のこの、なんて言うんでしょう、その、仕事のスタイルっていうが、なかなかね、まあ、よくこれこそアンナチュラルで、お話をさせていただいてるんですが、戻すの大変とかですね、なかなかこう、はい、元のように、いかないと、はい、いうようなこともございまして、はい、まあ、そんなこんなでございます。はい。で、ちょこっとね、私の方の近況をお話をさせていただきたいのですが、ということなんですけど、そうですね、そろそろまあ、スノーさんのことなんですが、個展のですね、準備をされかけるということで、はい。フォトスクランブルの方でもですね、今配信に、多分なってるやつですね、でお話をさせてもらっ、されておられると思うんですが、はい。で、昨年はですね、私、東京の方行きまして、はい。銀座のギャラリー、はい。ギャルリーですね。ドゥミ・ソメイユさんですね。はい。で、まあ、作家としてのですね、スノーさんのお写真を、はい、拝見させていただいたのですが、ということなんですが、そうですね、その時にポストカード等もね、あったので、はい。そうですね、盗んで帰ってきたわけではないんですけど、はい。はい。いただいたものもありまして。で、実はちょっとそういうことに絡んでなんですけど、よくね、アンナチュラルでも、まあ、うちのスクランブルズの、はい、メンバーの巨匠の皆さんが撮られた写真を、まあ、私、デスク周りに飾っとる、うんぬんという話をさせていただいてるんですが、はい。でね、そう、あんまり、詳しく言ってなかったんで、ちょっとこのことをちょっと言っとこうかなって実は思ったりもしてたんで、今日ちょっとそれをお話をしたいなと思うんですけど、ですね、ガラスの、まあ、テーブルなんですよ。まあ、それはちょっとね、何回かアナジュラルで触れてると思うんですけど、まあ、これはね、引き出し等々がない方が、まあ、ガラス張りであったら、下になんか、山積みしてても目につくというようなことで、一番片付くんではないかというようなことで、まあ、これにしたんですけど、まあ、効果の方はね、まあ、配信を聞いていただければ、まあ、そんな程度なんですが、はい。で、まあ、なんて言うんでしょう。こう、ガラスのテーブルの上にこう、フレームで立てかけてるものと、で、自分の真構えがですね、こう、網というか、そうですね、ですね、そうか、商標名になるのか、一般的には網棚ですね。まあ、商標的にはユニセルフとかですね。あと、なんていう名前だよな。ちょっと、名前を忘れてしまったんですが、はい。そのような名前でよく売ってる網の、はい、ポール式のやつなんですけど、これをですね、まあまあ、なんて言うんでしょう。自分に対して90度、はい。網の中に入ってるんで、網の中というか、棚の下に、まあ、自分が入ってる、半分入ってるような、まあ、形になるんですけど、はい。で、そうですね。自分に対して90度で、まあ、前、後ろにあると。で、まあ、それが2つ、なんか区切られたような感じでもあるんですけど、はい。で、右手がですね、 なんと言うんでしょう、そのウッドデッキみたいなやつの、柱じゃねえな、柵みたいなのがね、はい、もうまあ右にあるんですけど、まあその上に、そうですね、陶器製の、黄色の、まあ花のモチーフの、フレームに、そうですね、半助巨匠の、まあ今日、ここではね、あえて皆さん巨匠と呼ばさせていただきますけど、あの巨匠のですね、あれはなんだ、美味しいですね、スパゲッティ、美味しいって食べてないんですけどね、スパゲッティとですね、多分、グレープフルーツジュースかなんかだと思うんですけど、はい。と、オリンパスのペンが写ってる写真があって、それ、まあ、それを右側に飾ってるんですね。で、その網のとこにはですね、まあ、甘いの網のとこには、これはもうあの、インシュロックというあの、ギギーっと止めるあれでですね、アルミのシンプルなフレームで、はい。とですね、そうですね、高野巨匠が、はい、お取りになられたですね、落ち葉が水たまりにこう、なんて言うんでしょう、浮いてるっていうか落ちとるというか、なんかこうね、なんとも言えん、いい写真があるんですけど、それをはい、そちらの方に、現在は置かせていただいてますね。で、実はちょっと定期的にこう、場所を変えたりですね、まあしてるんですけど、で、で、ごく最近まではですね、実は古関巨匠がお取りになられた焼き鳥をわざわざプリントしてですね、はい、はい、ですね、フレームに入れて、飾って、それはね、フレーム立てというか、それにこう、一応立てかけて、イーゼルって言うんでしょうか、そういうタイプの、タイプのものですね。そのものズバリのミニチュアではないんですけど。はい。で、もちろんまあね、フレーム自身もそれで、なんて言うんでしょう。まあ立てかけるんじゃなしに、それ自体でそのスタンドとしての機能もまあありますので、まあまあ飾れなくはないんですけど、まあね、一つそういうのが間に挟むと、ちょっとゴージャス感があり、そのようにさせていただいてるんですけど。はい。で、最後に、そうですね、作家先生でもある、スノーさんの、はい、お写真。なんですけど、今はね、風力発電所のやつを、そうですね、横向きの、フレームワークでお取りになっておられるやつなんですけど、それをですね、そうですね、なんて言うんでしょう、こう、立てかけるようにですね、そっと置いてますね。で、以前はですね、まあ、その横に、そのドジーシリーズで、はい、ミステリーというテーマでですね、撮られた作品の中の、足が映ってるやつがあるんですよ。足っていうか、はい、サンダル履きの、サンダルじゃないのかな、ちょっと違ったらすいません。そうですね、綺麗な女性の足を、はい、映しておられる、写真があるんですが、はい、それを、まあ、そちらに飾ってたんですがですね、はい、どうしても最近大きいのが欲しくなったとか、仕事場の方にですね、飾りたくなったのでですね、まあ、ちょっとじゃあ、暇な時にお願いしますよと、言っといてお願いしといたのが、届いてですね、はい、わりかし、大きいというか、ギャラリーとかで見るぐらいの大きさですが、はい、それを今、自分がちょうど見上げたら、だいたいその真正面くらいに見えるような、一応角度だと自分で信じてなんですけど、はい。若干だから、なんて言うんでしょう。フラットじゃなしに、ちょっと、前鏡気味と言うんでしょうか。絵から見るとですね。まあ私が見上げるとちょうどいいアングルになると。あんまりね、壁に水平だとね、なんて言うんでしょう。こう、ライトが反射したりとかそんなんが結構あるんですよ。で、本当は、もっと綺麗に、こう、映すために、ライティング等々したいんですがね。はい。今のところ、まだまだ、そこまではできてないですが。まあ、そんな困難もあってですね。はい。そうですね。何か行き詰まったら、そういうのをこう、見て、というような、ことをですね。はい。アンナチュラルで喋ってるだけじゃなしに、実践しとるというお話なんですが。いやいや、はてさて、効果のほどはということなんですけど、どうなんでしょうね。やっぱり殺風景なものサップ喋りてないよすいません殺風景なものよりはねはいとってもいいんではないのかなと個人的にはそう思ってたりもするんですけどはいなんて言うんでしょう机の上にね鉛筆だけでは寂しいじゃないですかというような とこなんですが、はい。まあ、そういうようなですね、ちょっと、目線を上げれば、自分が、気に入って、ちょっと見たいよなと思うようなですね、写真を、手元に飾ってるというところで、もちろんね、今はたまたま全巨匠の作品ばっかりなんですけど、はい。それまでは、自分で撮った写真を、はい。そうですね、わざわざフレームに入れてというようなことをしてましたんで、そうですね、またしたいなとは思ったりもしてるんですけど、はい。ちょっと今のところね、そこまで思わすような写真がなかなか撮れなくてということで、そうですね、で、まあ、フィッシュアイにも挑戦していますのでね、まあまあそこら辺のことはまたフォトスクランブルの方で機会があればお話ししたいなと思うんですけど、またこれがね、難しいんですよっていうことで、本当に仕事より頭、悩ますぐらいのですね、はい、こう、思うようには全くいかないという難しいものでございますが、はい。まあ、そんなちょっと取り留めのない話ではございましたが、はい。早速ですね、本日も務めさせていただかなくてはならないのでですね、はい。お題の方をお話ししたいなと思うんですけど、今日はですね、ノックノックノックということで、はい。そうですね、ノックといえば、野球の守備の、練習であります。ノックですよね。よく言うじゃないですか。1000本ノックとか100本ノックとかね。あれと、同じノリでですね。ノリでって。はい。そんな感じでですね。はい。こういう、一人の企画の時には、まさしく、こういうものがいいんではないかなと思って、実は前々から、ちょっと、思ってましてですね。はい。機会があったらこういう風にしようと思ったやつをですね、今日はお題にさせていただきたいんですが、はい。今日はですね、法則について、はい。ノックノックノックで、はい。お話をさせていただきたいなと思っております。はい、というわけでですね、はい、早速お題の方、喋ってまいりたいと思います。でですね、ちょっと内容というか、まあ、そうですね、どういう形式で行くんだというところがあるので、先にそれをお話をせねばと思ってはいるのですが、はい、一応、そうですね、10本ノック形式で、まあまあ、そうですね、あんまりね、いくらたくさんあるとはいえ、長く、ダラダラするのはどうかなと思ったりもしたんで、そうですね、ちょっと10本ほどピックアップしてみました。はい。で、そうですね、この10本というのも実は結構喋りたくって的なところがあるんですけど、はい。まあ、そうですね、10本の、まあ、ハード、なものからですね、うんと首をかしげたくなる、ような感じのものまで、はい、取り揃えてはおりますが、はい、その、10本ノックを放ってまいりたいと 思っております。はい。で、まあそうですね。法則法則ってよく言いますが、何なんだという、あれですね。決してアンナチュラル的にはですね、その科学で言うところとかですね、数学で言うところのというような、きちっと、なんて言うんでしょう。根拠があったりとかですね、なんかこう計算に基づいてとかっていうようなものでは実はないんですよね。はい。まあ、どちらかと言いますとですね、まあ、ビジネスや生活にて、まあ、知っていればへえという感じで、はい。まあ、どっちか言ったらトリビア的なのかもしれないですよね。はい。でもやっぱり、なんて言うんでしょう。こう、まあ、それを知ってると結構スムーズであったりですね、なるほどと思わず、シチュエーション、等々が多かったりですね。まあね、確かに中にはね、本当にもう拡大解釈されすぎてというか、なんて言うんでしょう、こういう風にも取れるというそのなんか後段の解釈の方が一人歩きしたりしてですね、まあそちらの方が有名になってしまって、いや本来そういうことで言ってるんじゃないのにっていうような、法則もありますよね。はい。確かに。まあまあ、そういうのはもう、あるんですが、はい。まあ知ってればね、なんかヒントになれそうっていう感じのものって案外多いので、はい。一回なんて言うんでしょう、機会があれば喋っておきたいなっていうのは実はあったりもしたんですけど、まあって言いますのはね、まあ過去配信の分、等々でもですね、折に触れて、まあまあ、なんとかっていう法則があって、こういうふうに言われてるんですよ、とかね。はい。そういうようなことを、こう、たびたび、はい、お話をさせてはいただいてるとは思うのですが、まあ特にね、なんて言うんでしょう。まあ、ここ最近ではですね、何言ったかな？ここ最近、そうですね、あれを言いましたよね、確かに。ですね、こう、失敗する、なんて言うんでしょう。こう、確率があるというか、まあ、失敗するかなっていうようなことを思うとですね、必ず失敗するというような、まあまあ法則があるんですが、はい。まあ、これをですね、バターを塗ったパンをですね、高い、こう、絨毯の上にですね、落ちるという、まあ、確率を考えた場合に、この法則で当てはまるとですね、当てはめるとですよ、絨毯が高ければ高いほど、バターの方を塗った面を向けて、絨毯に落ちる確率が高いというね、はい。そういうような、まあ、言われとる、法則があってですね、まあまあ、そのことをですね、何の時に言ったんだかちょっと忘れましたが、はい。確かね、それを、まあ、なんて言うんでしょう。当てはめて、こう、溝とか川へはまるとかですね。まあ、ゴルフで言うところのですね、イケポチャっていうやつですね。それをしてしまうような、まあ、確率とか、まあ、要はそういうようなことで、その法則が言われたりしてるので、まあまあ、そのような形で、はい、挟ましていただいてお話をさせていただいた。と思うんですが、はい。まあ、このような形でね、たびたびとか、ちょこちょこっという感じで使わせては、いただいてますので、はい。なんて言うんでしょう。まあ、そうですね。まあ、きちっと、なんて言われてる法則なんか、等々もですね、はい。まあ、説明しながらの方の方が、よりいいんではないだろうかっていうのを、実は前々から軽く思ってましてですね、はい。で、あれですね。まあまあ、ちゃんと機会があればですね、そういうようなことを、喋らなくてはというようなことを思ってたのもあるんですよね。はい。で、まあまあ、どういう時がいいのかなと。いや、まあ実はね、まあ、なんて言うんでしょう。こう、いつもの通り、こう、デュオの時にですね、はい。こういうのを折り混ぜてやった方がいいのかなとか、まあまあまあ考えてたりもしてたんですけど、まあでもね、どっちか言ったらこう、喋ってこうガンガン進めそうな、感じのことではありますので、まあ、一人向きかなと、勝手に、解釈をしてですね、はい。その機会をやってきたというようなことでですね、はい。まあ本日、お届けをしたいなと、はい。思っております。でですね、そうですね、先ほど、まあ、言ったような、まあまあ、等々の法則もまあ、ありますが、 が、なんて言うんでしょう。まあ、なるだけね、本当は、なんか根拠が、きちっとしてというようなものも、まあ、あって、まあ、より活かせる方がね、いいんでしょうがというとこなんですけど、結構やっぱりね、よく言ってますけど、何でもこれに当てはまるっていうのも結構無理があったりね、する部分もあって、うん、でも後でよ、なんかよく考えてみるとこういう、おおよそこういうことが言えるんだなとかっていうこともあったりとかするのでですね、まあそうですね、そんなカチンカチンにというか、そうですね、がんじがらめに、考えていただくんではなしに、あ、こういうこともあったのかというような、へえ、みたいな、こう、感じぐらいで、はい、受け取っていただいてですね、はい、なんかの折にですね、あ、こんなことも見理言うとったよな、っていう感じでですね、はい、気がついていただければ、大変嬉しいところではございます。はい、というわけでですね、早速、十本ノックの方を始めさせていただきたいと思います。はい、というわけで、はい、早速なんですけど、一本目。はい。一本目っていうのも変やな。まあまあ、でも、まあ、そうですね。うん。今日はこんな感じで行ってみたいと思いますが、はい。ですね。まず最初はですね、うん、これもよくあるんですが、はい。6時の隔たりという、はい。なんと言うんでしょう。まあ、理論と言いましょうか、法則があるんですけど、まあ、これは、まあ、すごい、有名な、話でですね、よくまあ、ネットワーク理論のですね、なんと言うんでしょう、代名詞的な、はい、お話のような形でですね、まあ、語られたりすることが大変多いのですが、はい、そうですね、これはもう、かなり有名なので、お知りになっておられる方は、かなりおられると思いますので、はい。まあまあ、ということなんですが、はい。なんと言うでしょう。まあ、まあ全然、知らない誰かというのをですね、はい。まあ、あったりですね、まあ、例えばお話がしたいなというようなことでですね、まあ、紹介してもらったりですよ。まあ、知ってそうな人を、こう、訪ねていくと何人ぐらい、でですね、まあ、その人に巡り合えるかというような、ことでですね、まあ、言われてる、まあ、理論ではあるのですが、はい。まあ、大体これがですね、間に5人と、はい、いうので、まあまあ、そうですね、6人目に行き着くというようなことで、まあ、6時、まあまあ、そう、隔たれば、まあ、そこは行き着くと、いうような、まあまあ、その間に、そうですね、壁みたいな、まあ、隔たりというのが、まあまあ、ゲートが6あるというような、ゲートって言うんじゃないのかな。まあまあまあ、そういうような感じですね。これすごいね、私は実はもうだいぶ前なんですけど、ものすごくこれをね、難しく書いてるのを読んで、さっぱりわからなかったんですけどね。はい。もう、そうですね。それは漫画形式でいとも簡単に書いてれる、書籍もあったんで、なんだ、最初からこちらを読めばよかった的なね、はい、嫌な思い出付きでもあるのですが、というようなことなんですけど、これでも、あれですよね。まあ、本当に、これもよく拡大解釈して、拡大解釈じゃないな。まあまあまあ、そんな形でですね。まあ、こういうのを論拠にして、まあまあ、どれぐらいの、あれをすると、それにたどり着くか、的なね、話でよくこう、使われてるような理論では、まあ、あるのは間違いないのですが、はい。これ、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、実は、そんな、いい加減というような、話では、なく、全然というかなくてですね、本当にこれ、まあ、有名なとこではと言うんでしょうか。はい。大学の先生がですね、これすごい、きちっとした、きちっとしたっていうか、まあ、実験をしてですよ。はい。その実験結果でもですね、そのような、まあ、答えが出とるというような、まあまあ、そうですね。まあ、ちゃんと説明しといてもいいのかな。まあ、ハーバード大学の、はい。ミルグラムという先生ですね。この先生がですね、はい、まあまあ、ランダムで選んだ二人は、まあ、巡り合うために、巡り合うというか、そうですね、何人、間にこう、紹介があると、それにたどり着けるか、的な、実験を、まあ、されたんですよね。で、まあ、その時に、およそ、こういうような、答えが出たと。 はい。これも、なんて言うんでしょう。もう、かなりの数の協力をしていただけないでしょうかということで、まあ、お手紙等々、もちろん無作為でですね、まあまあ、その対象となる方も選んでと。いうようなことで、まあ結構そうですね、それを考えると、大掛かりだったんだろうなというような、はい、ことだと思うんですけど、はい、まあ、というようなことでですね、まあきちっとした、まあなんと言うんでしょう、まあまあ根拠、立てたところでもですね、なるほどと、はい、いうような、とこでもあるというような、まあまあお話ですね、はい。で、そうですね。私、まあまあ、これをなんで今日、まあ、お題というか、まあ、最初にこれをというような、これで、なんて言うんでしょう。人のつながりって武器だよね、的な、こう、話なんですよ。まあ、要はね、はい。よく言うじゃないですか。まあまあ、何でも自分ができるといいけど、さあ、まあ、できないわけですよ。まあ、実際問題ね。で、まあまあ、できる人を探すというような、まあ、とこにはなるんですけど、はい。むしろですよ。自分が得意なことを、に特化して、はい。まあ、それが利益を生むならですね、それこそあれですよね、よく経済評論家さんが言ってるようにですね、収益に集中してやるべきだ、みたいなね、はい、感じるとこもあったり、まあまあ、そこまで、ちょっとあまり言われすぎると、ちょっと若干私天の弱なんで違和感があったりもするんですが、はい。まあまあ、そういうようなね、はい、自分が持ってないものを、まあ、彼なら大丈夫さっていう、その、彼って、じゃあでも知り合いはいるのかっていうようなそういう、時にですね、まあまあこのようなことを論拠に出してですね、まあじゃあまあ実はまあそのような形でじゃあ頼んでみようよとかね、いう話とか、全くですよ、誰も何も知らないような状態でも、まあまあこういうような形でトライしていけば、まあ、隔たりは6時だしみたいなね、話にもなるのかもしれないという、まあ、ようなことで、これよく言われてることではあるんですけど、これでもね、まあ、まあ、ポイントというか、まあ、なんて言うんでしょう。単純にこう、一人増えると、なんて言うんでしょう、こう、一人分増えるっていう感覚じゃないところがすごい、なんかこの話の、ポイントかなと思って、実は私は、この法則というか、まあ、この理論に関しては、へえと思ったんですけど、なんて言うんでしょう。そうですね。その知る可能性、まあ、あくまでもまあ可能性なんですが、なんですがという話なんでしょうが、はい。なんて言うんでしょう。掛け算ではないというね。はい。じゃあ何なんだと、こうね、何乗倍かずつしていくみたいな、こう、べき乗というんでしょうか。はい。そういうようなことなんだよってこう書いてるときにね、そうか、掛け算ではないのかっていう。まあ、なんて言うんでしょう。よく二進数でいうところのビットが一つ上がる的な話なんでしょうか。私ちょっとおつぶ悪いんで、すいません。うまく言えませんが、はい。まあ、そうですね。まあ、こう、何乗倍ずつこう、そうか、知り合いを探すとなれば、なんかね、目が増えるようなこうイメージがね、はい。この話を、聞いた時に思いましたね。はい。だから、なんて言うんでしょう。小馬鹿にすることなかれというような感じですよね。はい。まあまあ、そういうようなことを考えればですね、あながちというか、はい。どうなんでしょう。まあまあ、超憧れの人。まあそうですね。まあよく言う、まあ、アーティスト系の人でもそうなんですけど、もしかしたらとかいうようなね、お話も聞く機会ができたりとか、まあまあちょっとね、それはまあ相手のスケジュールの都合があるので、あまりいい加減なことは言えませんがというね。はい。まあ、なんて言うんでしょう。そうですね。まあ私が思うところの知り合いの知り合いが5人ぐらいになればそこに行き着くのかな的なこうね。はい。本当にこれは日頃からよく考えさせられる理論でございました。はい。2本目です。はい。次はですね。ですね。まあ社会的証明という理論が、はい。あるのですが、という、ことなんですが、これもですね、まあなんか、非常に、あれですね、あるある的な、こう、感じですね。まあ私は、本当にこれを一番最初に、そうですね、目にした時には、なるほどなとか、なんて言うんでしょう。日本人らしいよなとか、 本当にそのように単純に素直に、思えたですね。はい、まあ理論と言いましょうか、法則ではあるのですが、はい、社会的証明、これ何を言ってるのかっていうとですね、まあまあよくある、まあ、話とは、いえなんですけどね、なんて言うんでしょう、自分がどう行動するかっていうようなことを、まあなんだかんだって言いながら結構他の人の行動を見て決めるという、はい、そういう、類のっていう、あまり言葉不適切ならすいません、はい、そういう、類の、はい、お話ではあるのですが、はい、なんと言うんでしょう、そうですね、みんなもそうだからっていうことで非常に安心するというような、ことで片付けていいのでしょうかというような、まあ、ところにもなるんですが、はい。そうですね。これよく言われているのがですね、たくさん、まあ、ラーメン屋さんでみんながこう、並んでると。はい。美味しいかな？美味しくないかなって。そうじゃないんですよ。もうその段階では、うん、こんだけの、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、人が、吟味して、並んでるんだから、美味しいに違いないというね、基準をもとにという、だから何と言うんでしょう。そういう、店には、もちろん並ぶ人がさらに増えるという、はい、こういうような、とこにもこの理論が当てはまるんだという、はい、いうような、ところで紹介されていたのもちょっと拝見しつつということなんですが、はい。でもこれ、あれですよね。もう何と言うんでしょう。そう、なんとみんな総中流と言われて、まあそうですね。まあそう、今ならないというような時期というか、まあまあそうじゃない時期と言われて、まあちょっとね、それを考えるとちょっと久しく総中流ということは聞いてないのかもしれませんが、まあまあそうね、横へみんな並べ的な、そうですね、みんな同じようにすれば同じようにできるじゃないかっていうね、はい、なんと言うんでしょう。まあ本当は理想なんですけど、世の中ってそんなね、単純ではもちろんないですし、みんな同じようなことをやったからって同じ結果になるとはもちろん限らないわけで、というような、まあ昨今の、厳しい、はい、時代においてはなるほどなというような、はい、そうじゃないんだなみたいなね、まあまあでもそういうような、ことですごいこう理解されがちな、はい、話ではありますよね、はい。で、なんて言うんでしょう。本当にこの、なんて言うんでしょう。数というか、そうですね。多ければ多いほどそうなりやすいっていうような、これ、傾向に、まあ、もちろんあるんですよね。例えば、まあ、そうですね。まあ、ちょっと、店の名前出すと具合悪いからあれなんですけど、まあ、私がこう、まあ、大好きなブランドのね、まあ、リンゴのマークがついてるコンピューター、まあ、今モバイルメーカーらしいですけどね、はい。メーカーがあるんですけど、まあ、たまたま私がね、まあ、例えばですよ、まあ、銀座にお店がある、としましてね、はい。ちょうど角のとこですわ、はい。まあまあそうですね、そうですね、まあ、松坂屋さんに近いようなとこなんでしょうが、はい。ものすごく並んでおられるとしますよね。何事だと、はい、何新しい携帯電話が出たのかみたいなね、こう看板がこうあると、いやすごいいいんだよね的なこう話をまされててですね、もうパッとこう見渡せばですよ、ものすごい長蛇の列がこうなんかねある、 見るとしますよね。なんかもうあれですよね。もうその段階でなんか、並ばないと、なんか、まあ、騙されたんではないですけど、なんかこう時代に乗り遅れる、相場かというか、そうですよね。それどころではないという感じですよね。もう、並んどかないととりあえず的なね。はい。もうなんかもう内容も意味不明のまま、なんか、じゃあもう乗りだけで買っちゃおうか、的なね。はい。もうそんなとこまでこう、そうですね。行ってしまいそうなような、まあ、話ではあるのですが、はい。まあまあね。そういうようなことを一つ考えても、なんかそのようなね、感じに、まあ、なりやすいだろうな、という、こう、想像はね、はい、つくところではございますが、もちろん、そうですね、映画館等々もですよ、はい。長蛇の列で、こうね、なんかなかなか見られないと、こう言われるとね、余計こう見たくなったりとかね、まあまあ、するというね、はい、いうようなとこなんですけど、これでもね、まあ、なんて言うんでしょう、こう、起因してるとこっていうのは、ま、何なのかっていうようなことがですね、ちょこちょここう、これもね、いろんな解釈があったりとか、まあ、 まあ、いろんなことを言われてたりするのでね、まあ、単純にそうだとかなんだとかっていう、いうのは、まあ、非常に、難しいとは思うのですが、はい。結局、なんて言うんでしょう。まあ、他の人と、自分とのその、関わりを、まあ、自分でこう、モニタリングしてるというかね、比較してると。はい。まあ、いうようなところに尽きるのかなというようなね、感じですよね。はい。まあまあ、なんて言うんでしょう。まあ、極端な言い方すればですよ。まあ、無意識のうちに、まあ、人はどうでとか自分はどうでというようなところをこう、はいはいはい。ずっとも考えていくとね。まあ、なんて言うんでしょう。まあ、人がする行動をとっておく方が、まあ、無難と判断するのかですね。はい。まあ、私は実はね、ここら辺のことに関しては、ほんまにというか、本当に変わりもんって言われてるから、ちょっとあんまりちょっとわからないっていうか、私ね、結構天の弱なんでね、まあ、なんて言うんでしょう。人がそっちへ行くなら、あえて違う方に答えがあるっていう、いつも思ってしまう方なんでね。でもそうじゃないって、なんかね、まあ何でも、まあどうなんでしょう。これは私のまあ持論で、まあミリ勝手に吠えとけやっていう、まあ話でもあるんでしょうけど、なんか、そうなんですよね、多分。すごくいいことなんですけど、たくさんの人数いたら、なんて言うんでしょう、評価されませんよね、なんかね。はい。まあなんで、やんで言うんでしょう。その代わりこの人の反対へ行くっていうのはですね、まあ極端におバカなやつというこうね、私のように烙印を押されてしまうというようなこう、まあアクシデントと呼んでるんですけど私は。はい。まあこれリスクというんじゃないですよ。アクシデントですよ、あくまでも。はい。まあまあ偶然的に起こるっちゃまあね、私の場合は確率的に高いのかもしれませんがということなんですけど、まあまあね、はい。そういうふうな、そうですね、まあ最悪ですよね。目立ってバカ扱いされるというやつになるんだでしょうか。はい。まあ、いうような、なんて言うんでしょう。まあ、本当は避けて、通りたいような、オチもたまについてたりもするという現象なんですが、はい。でも、あれですよね。まあ、どうなんでしょう。まあ、それ、そうですね。流されやすいというのかな。でもね、なんか、もうちょっと、こう、日本人的な、こう、話で怖いというか、まあ、あれなんですけど、なんかこうね、こう、よくあるじゃないですか、なんかこう、なんて言うんだろう、こう、集団でこうね、ギャーってこう、一致団結した時の、なんかこう、怖さ的なね、感じで、なんかあれですよね。まあ、アメリカとかね、まあ、特にフランス人の人とかもそうなんですけど、まあ、A っていう人はこう言ってるけど、B っていう人は180度違うこと言ってるよ、的なことがなんか日常茶飯事でありそうな、感じではあるのですが、まあね、日本っていうのはそういう時はなんか、まあ、これ漠然としたイメージなんですけど、はい。まあ、よくね、仕事先とか仕事関係の、まあ、社内的なものでもそうなんですけど、まあ、なんかね、みんなが意見があって、より一致団結すればするほど、なんか変だったりね。はい。っていうのがありますので、はい。どうなんでしょう。そこら辺は、こう、加減というんでしょうか。まあまあ、その辺のところはすごい、こう、難しい話ではあるのですが、はい。まあ、なんて言うんでしょう。こうね、集団がゆえに、そうですよね。集団っていうのは、特定のその結果に対して個人が責められたりしないので、安心感はもちろんあるんですけど、はい。それがゆえに、ですよ。まあ、個人ではようそんな決断できへんけどって、まあみんながそう言うならっていうね、こう、恐ろしさも秘めてたりとか、いう部分があるのでっていうようなことで、ちょっとこれをですね、目にした時に、おお、怖と思ったミリでございました。はい、次はですね、3本目です。はい、次は失敗に関する、はい、理論がございまして、はい。なんて言うんでしょうか。そうですね。まあ、ハインリッヒの、はい、法則という法則がありまして、これは私ね、最初こう見たときに、なるほどとかね、実は思って関心をこれもしてしまったというかね、まあまあそんなことがあるのかというようなことでですね、まあまあなんて言うんでしょう。はあ、こういうようなことをまあ考えてる人もいるんだなというようなところでですね、まあ、感心したんですが、まあ、まあ、その名の通り、ハインリヒさんという人がですね、はい、なんて言うんでしょう、まあ、こういうレポートをですね、作られてですね、 それがまあ発表されてですね、なんて言うんでしょう。まあ、この方はですね、まあアメリカの保険の、関係のお仕事をされてる、方で、まあその調査とかですね、そういうような、方をされてる職業のもちろん人で、あったのですが、まあまあ、それで書かれた報告書があまりにもこう有名であってというようなことでですね、まあまあ、こういう名前が、はい、付けられたんですけど、まあこの報告書というのはですね、まあなんて言うんでしょう、まあ大きい一つの重大なこう事故があるとですね、まあそれを起こるまでにはですよ、まあ軽度というか、いうような、まあなんて言うんでしょう、トラブル、とかですね。まあまあ、その、まあ、事故に近いようなものがですね。まあまあ、数十件あってですよ。さらになんですか。はい。まあ、このさらにっていうところがなんと奥深いなと思ったんですけど、まあ、ヒヤヒヤしたことがあるとかですね。もう少しでそうなったかもしれないというような、こう、まあ、危ない局面とでも言うんでしょうか。まあ、そういうことはもう、数えきれないぐらいあると。はい。いうような、ことがあってですね。まあ、逆にですよ。まあ、なんて言うんでしょう。その、ハッとしたり、うっかりしたりという、このもうミスを、防いでいかないとですね、いつかま、重大な事故を起こしてしまうと、いうような、まあ、ことでですね。はい。まあ、昨今言われとるというようなところなんですけど、まあね、まあ、アンナチュラル的にはですね、はい。まあ、デコボコでもですね、これ、まあ、最近ちょっとこれ凝ってるんではないんですけど、はい。なんて言うんでしょう、その、ライフハック、ビジネスハックをですね、はい。考えながら実践するというような、とこもですね、はい。重要なですね、らしさの、はい、テーマに関わってくる部分で、ございますので、この辺はですね、はい、頑張っていかねばというようなところでもあるんですけど、そうですね、このなんて言うんでしょう、こう、ちっちゃいミスも放置することなかれということなんですよ。まあまあ、要はそういうことなんだと私は理解してるんですけどね。まあその、ハッとしたりとかですよ、日頃のまあそういうことが積み重なるとですね、まあなんて言うんでしょう、まあ最初は軽度の、事故とか、まあ、事象として現れてですね、やがて大きいことにつながると、はい、いうようなことなんで、まあ、なるだけその、ハッとしてる、部分ぐらいでですね、はい、対策は打てればというような、ことではないんだろうかと、まあ、こう思ったりもするんですけど、これもね、難しいですよね、でもね、まあ、まあ、正直言ってね、人の命にもちろん、関わる、職種の方々っていうのは、まあ、この辺のところは本当に厳しくやっておられると思いますのでね、はい。本当に頭が下がるという、部分ももちろんあるんですが、はい。かといって逆にね、そこら辺のことをですね、あまりにもこう、軽度に見て重大なこう事故が起こってしまったっていうようなことも、まあたまにね、事故としてですね、報道されたりする部分もあるんで、まあいろいろと考えさせられるものがあるんですけど、はい。でも、そういうことをですね、なんと言うんでしょうか、こう、考えていくとですよ。まあ、その背景にはということなんですが、このようなですね、まあ、つながりのある、それこそですよ。はい。こう、事象がですね、すでにもうあちこちであったりとかですね。まあまあ、そういうことの、積み重ねが最終的には、まあ、こういうような大事故につながったんだというような、はい。きちっと、まあ、調べてみれば、そういうようなことも言えるんだと、はい、いうようなことが、まあ、こう、あったりもするので、この辺は本当にね、そうですね、今しめ的な、とこですよね。もう、なんて言うんでしょう。まあ、これは迷離的に、自分のところまでこういう現象をですね、はい、下ろしてくるとということなんですが。そうですね。まあ最初ちょっとしんどくてちょっと仮眠を取ろうというね。はい。ことで。まあちょっと取ると。まあまあ仮眠取るのはね別に悪いことではもちろんないんですけど、はい。いや、ちょっと取りすぎたなっていうね。まあまあ最初はこうね、まあ10分とか行き過ぎるわけですよ。はい。それがね、ある日突然30分以上も押してたりとかね。まあはたまたですよ。約束をこうしてる時間に。差し掛かろうかという時間に気がついたりとか、はい。それもそうですね。もっと日頃からこう、あ、ちょっと寝過ごし気味だなというようなとこに、対策が打てなかったのかと、はい。いうような時を思った時に、私はこの理論のことを思い出しました。 はい、どんどん行きます。久しぶりですね。こういうオムニバス形式というんでしょうか。はい。そうですね。そういう録音の仕方で、させていただいてますが、そうですね。今日はノック一本一本あたりですね。はい。まあ別に休憩してるわけじゃないんですけど、そうですね。別にプレビューもしてるわけではないんですが、はい。そうですね。軽快にどんどんどんどん、できてるので、なんかちょっと、そうですね。久しぶりの録音スタイルで、またこれはこれで、面白いんではないかなと、今、ふっと思いました。すいません。はい。というわけで、そうですね。次、第4本目。はい。パレットの法則ですね。はい。これは、もう、非常にこう、有名で、私、これもうね、初めて聞いた時にも大きなお世話だ的な、まあ、感じではございましたが、はい。まあ、それぐらい、有名なというですね、パレートの法則なんですが、はい。そうですね、80対20の法則とか、82の法則とか、なんかいろいろな、こう、言われ方をしておりますが、はい。そうですね、確か、そうですね、この方は、経済学者の、はい、イタリアだったと思うんですけど、はい、のパレトさんって方なんですけど、はい、ですね、まあ、国のですね、まあ、お金をですね、まあ、分布を、見てるときにですね、はい、まあ、不均衡だと、まあまあ、どういうことなんだというようなことをですね、まあまあ、調査をしていくとですね、はい、もう、まあ、ただ 20% ぐらいの人が、まあ、80% ぐらいの富を持っているという、はい、いうような、まあ、ことに、行き着いたと、はい、いうようなことで、まあ、こういう理論が、まあ、提唱されてですね。実は、まあ、その時よりもその後ですよね。確か、この、ことが有名になったっていうのはね。なんて言うんでしょう。有名な、企業がですね、はい。これを取り入れることでですね、ものすごくこう、業績を伸ばしたと。はい。いうようなことで、それがまあ発表されたと。まあ、アメリカだったと思うんですけど、はい。それでですね、はい。何でもまあ、当てはめてこれに考えていけば、わりかしスムーズにいけるんではないかと。はい。いうようなことでですね、本当にまあ、これに関してはいろいろ言われてますよね。はい。まあ、なんて言うんでしょう。まあ、例えば、なんですけどねっていう。まあ、どうなんでしょうね。まあまあ、重要な部分の、まあ、例えば、そうですね。まあ、80% ぐらいはですね。まあまあ、その中でも、まあ、20% ぐらいの要素で構成されてるとかですね。まあまあ、そういうような時にこれよく使うんですよね。まあまあ。そうですね。まあ私に言わしたら、じゃあそれは何なんだというようなことになるんですが、はい。そこまで教えてくれよ的な、まあまあ感じで、実は一番最初にね、はい、こういうのは思ったんですが、まあまあ、とは言うものの、ということなんですけどね、はい。なんて言うんでしょう。まあ、おおよそ少ないものを、がですね、まあ少ない構成するものが、まあ全体の8割ぐらいにまあなるんだな、的なね。はい。まあまあ、ミリ的には、ゆるーくそんな感じで、まあ物事を捉えるようにというようなことで、はい。一時そうですね、これを、なんて言うんでしょう。まあそうですね。知ってたのはちょっと ずいぶん前から知ってたんですけど、その、なんて言うんでしょう。仕事とかね、こう、まあよくね、これ言われてるのは、ライフワークバランスというやつあるじゃないですか、よく。仕事と、まあね、その、なんて言うんでしょう。まあ家帰ってからの生活とかね。はい。まあ私の場合は仕事もライフワークバランスも、ヘタクルもバランスもまあないんですが、はい。そんなこと言っとる場合が的なね、まあね、生活をしてますのであれなんですけど、まあまあそれでもね、はい。人生のうちの、例えばね、たった 20% ものが、まあ、主要な部分の、この、およそ8割を占めてしまうんだ、的なね、話とかも、あったりもするので、はい。まあまあ、このことをですね、まあ、常々、この、なんて言うんでしょう、まあ、80対20っていうようなことを頭に置いてとかっていうようなことで、これもそうですね。一時、ものすごくこのことはね、流行ったりも、まあ、したから、まあ、なんて言うんでしょう。やたらこのことに、こう、まあ、その数字に当てはめな、ダメなのか的なぐらいにね、はい、なんか言われてたとこもあったんですけどね、はいはいはい。まあまあ、 なんて言うんでしょう。でもよくこれは本当にあれですよね。なんかこう、こう闇雲にっていうか、まあ本当になんかもうどうしていいかわからんわ的なね、こう、例えば時間とかそういう何の分配の時にですね、一つの考え方として、これはまあ当てはめてこうやっていくのがいいかなと思う時はよく思いますね。確かに、うん。まあどうでしょう。まあまあそんなきちっと、答えが出るわけでもなしという、まあ差し当たってまあまあじゃあ 20% ぐらいのとこ行っとくかとかね。まあまあそういうような形で決めたりね、はい、というような時にまあ重宝するというか、はい、まあそんなことかって言えば、まあ私の場合はそんなことなんですがというようなことですか、はい、まあそうですね、まあまあそのただ 20% のことがまあ将来へ向けてのまあ大部分というか 80% ぐらいの要素が占めるんだという話があながち嘘ではないというふうに仮定すれば、その投資した 20% も、何と言うんでしょう、役に立ってくるんではないかなという、まあ、ちょっと妄想じみてますかね。でも困って根拠がない時に、こういう考え方もありかなと、実は私は思ってたりもするのですが、皆さんどうでしょう。はい、というわけでですね、はい、ですね、あ、何本目だったかな、ちょっと忘れてしまいました。5本目ですね。はい。次はですね、これもちょっと、有名どこではあるのですが、はい。いや、結構ね、これ、とんでも、的な話で、なんて言うんでしょう。拡大解釈されすぎてですね、本当は何なんだというようなところまでですね、世間で、知る、渡ってまして、むしろ私の耳に入ってくる時もですね、この拡大解釈をされてる方が頻繁にまだ未だに入ってくると、はい、いうようなですね、ちょっといわくつきの法則でもあるのですが、はい、メラビアンの法則という、はい、言われてる、やつってか、やつって言ったら怒られるものなのですが、はい。ものでも怒られる。あ、そうか、法則の名前だから損でいいんですね。はい。なんですが、はい。ですね。これは、まあまあ、そもそも論と言いますか、はい。まあ、心理学者のメラビアンさんがですね、提唱された法則なんですけどね。はい。まあまあ、ちゃんとしたところは本当にこう難しいと思うんですが、まあ、ちょっと、でもざっくりとはですね、言っとかないとダメなのかなというような、こともあったりね。まあ、ちょっととんでもでこういうようなことがあるんですよというところもお話をせねばならないので、ちょっとざっくりとそうですね。まあ、私で、ご心配の向きにではですね、はい。またちょっとですね、はい。いろんなものを駆使して調べて補足していただけるという、前提にはなるのでしょうがというところですが、はい。ちょっとザクッとつたない私の方からなんですが、はい。まあね、大きくこう、まあ、対面ですね。まあ、人とこう、膝を突き合わせて喋る場合においてというようなことなんだと私はこう理解してるんですけど、はい。そうかもしれないって思うような時にはですね、まあ、三つの大事な要素が、まあ、あるというところで、まあ、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、言葉ですね。まあ、声とか、まあ、調子とかですね。まあ、態度とかですね。まあまあ、そのような等々があるんですが、まあまあ、大きく分類して三つあると。まあ、まあ、言葉、声、態度というような、まあ、が、まあ、大きな、まあ、なんて言うんでしょう、なんと言うんでしょう、まあ、要素であると、言うんですけどね。まあ、行為とか、まあ、まあ、それはちょっと違うぜって、いうようなことはですね、まあ、言葉で話してることよりも、声とか、態度とかの方が、信用する、割合が高いんではないかというような、はい、ことを提唱されたんですよ。まあ、要はあれですよね。言葉そのものよりも、そのような、後の、まあ、態度とかね、まあ、こういうの調子だとか、まあ、もちろん表情等々ですよ。はい。まあ、そういうような、ことの方がですね、ことの方がですよ。まあ、 信用するその割合としては、まあ、あの言葉そのよりもそのものよりもまあ高いと、まあ、いうようなことなんですが、はい、ちょっと分かりにくくてすいませんね、はい、なんて言うんでしょう、まあ、よくこれよくあるシチュエーションで、まあ、書いてるのはなんですけど、まあどうでしょう、言葉ではものすごくきついことを言いながらニヤニヤ笑ってるとですよ、まあどちらかというと言葉そのものにもニヤニヤ笑ってる方を印象として思いきに思ってしまうので、あ、口ではああやってポーズで言ってるけど心の中ではまあそんな怒ってないんだとかねまあそういうふうに解釈してしまうと、はい、いうようなまあことでよく言われてることなんですが、まあまあ実は実はなんですけど、もっと細かいね数値的なパーセンテージ的にまあこういうことなんだというようなことでよく言われてたりももちろんするんですよ、はい。でまあまあね、そのまあまあそこら辺の本当にその学術的なことはですね、はい、さらに皆さんでお勉強していただいてというような、まあ私はね、よう説明できない部分もありますので、はい、そのパーセンテージもどういう根拠なんだとかね、本当に実はちょっと思ってたりもする部分もあるので、あれなんですが、はい。でですね、これがどのように拡大解釈をされて私の耳に入ってくるかというとですね、まあ何はともあれですよ。はい。言葉そのものよりもですね、テクニックを磨きなさいとかね。もうこれは本当によくなんて言うんでしょう。まあこういう研修やるんでどうですか的なことには、あなたはこのことをご存知ですかっていうのにもよく書かれてますよね、これね。はい。なんぼ言葉を尽くしてもダメなんだぐらいにね。ちょっとそれもどう、なんか言葉尽くしてダメでじゃあどうすんのよって私はよくそれを見ながら思ったりもするんですけど、まあそれはね、もちろん、テクニックはテクニックで大事だと思うんで、別にその、馬鹿にはしてないんですけど、そこまで言い切るかっていうね、感じのとこもありながらなんですが、さらになんですけど、もっと、そうですね、印象に残ってるのは、まあなんて言うんでしょう、まあ態度よりも上回ってる、まあ態度ね、その振る舞いですよね、その喋、コミュニケーション時に喋るときにおいての態度振る舞いよりももっと構成する要件として大きいのは見た目やということで、はい。とりあえずもう、そんな言葉とかも態度とかって、それはもうすらどうでもいいと。とりあえず見た目をきちっと固めなさいっていうような、はい。極端なお話までありましてですね、はい。まあ実はね、この一番最後のこの極端なこれっていうのもね、まあ以前私が仕事をしていたですね、まあ仲間であったジムの お姉さん、まあ今やおばさんには確実になって、まあその当時からおばさんではありましたが、はい。というかまああんまり歳は変わらないというね、私もおじさんではありますがというようなことにもなるんですが、はい。その方にこれ言われましたね、はい。もうなんかもう見た瞬間にアウトだよとかね。まあこれもね、ちょっと前アンナチュラルで確か言った記憶あるんですけど、じゃあどうすればいいんだ今更的なねっていうようなことなんかで、ね、だからせめても小切れにしていきなさいとかね。金儲けするに行くんだったらその格好はどうよとかね。そうですね。まあ確かに今の時期こう半ズボンで仕事をしてるっていうのは具合悪いかなとか、まあね。はい。まあというものなんですけど、別に言い訳じゃないんですが、なんて言うんでしょう、まあお客さんとそんな相対で会うようなこう状況でない時っていうのが私の場合ありまして、はい、まあまあ作業等々しなければいけないね、はい、まあそんなねスーツ着て作業するわけにもいかないというね、はい、まあ作業しながらデータを入れたい、とかね。で、まあまあ、サンプルを、やりながらまたそれを、まあ、実測って、まあ、測ったりね。まあ、いろんなことしたりとか、まあ、強度テストしてみたりとかね。まあ、サンプルで実際そこまで、できるかとかね、試す等々あるんであれなんですけど、でも、まあ、あんまりね、なんて言うんでしょう。かといって、まあね、そう、確かに汚れるからねっていうことなんですけど、だからいちいちね、お客さんどこ行くのや、ちょっとね、着替えて行ったりしてたんですけど、まあね、邪魔くさい時があったんで、はい、そのような形でですね、まあまあ、突っ込まれたりもしましたが、はい、せめてそういう時ぐらいは、なんて言うんでしょう、お着替えの方を、はい、ちゃんと装備していきなさい的なね、はい、 私のみならずというんでしょうか。まあまあ、一緒に行く、全員言われたりもしてましたが、まあまあ、そういうね、はい、ことをですね、これを聞くために私は思い出すという。だから、私、実はなんですけど、このメラビアンさん、案外見た目っていうのも、ウェイト高いんじゃないですか？と思っております。はい、どんどん行きます。次はですね、ノック6本目。はい。そうですね。この、法則はですね、まあ、私、自分自身の、まあ、戒めのためというか、まあ、これができないんですけどね。はい。に、心に刻んでる、まあ、法則なんですけど、はい。まあね、そう、心に刻んでると偉そうに言いながら、法則の呼び名があやふやだったりもするんですが、まあまあ、その辺はさておきということなんですが、はい。エメットの法則と言いまして、はい。まあ、これは、何を言ってるのかというとですね、まあまあ、ちょっとね、第一の法則とかね、まあ第二の法則とかね、まああったり、ちょっとややこしいんですけど、はい。まあ、大まかになんですか、はい。なんて言うんでしょう。仕事全般とか、まあ、労働っていう、まあ物事全般的なことなんですけど、はい。まあ、なんて言うんでしょう。先送りにするということは、まあ、まあすぐ、まあなんて言うんでしょう。こう、手を出して片付けることよりですね、エネルギーとか、まあ、時間はですね、数倍かかるという法則なんですよ。はい。なんて言うんでしょう。よく言うじゃないですか。なんて言うんでしょう。思い立ったが吉日的なね、話というか、はい。まあまあ、すぐやるのとやらないのとっていうような、まあ話にはなるんですけど、まあね、やらないというようなことは、数倍の労力が後でかかるというようなことなんですけど、で、これがね、まあまあ、主な、まあ、法則のあれなんですけど、まあ次のね、まあちょっと第二的な、まあテーマが、これが奥深いんですよね。はい。まあ、さらに何て言うんでしょう、この、なんでこう先延ばしにするのかっていうようなことをね、これも実はアンナチュラルで、まあ、先にちょっとお話をさせていただいたんですけど、はい。こう、グズの原因にもなっているという部分ではあるのですが、はい。まあ、完璧さをこだわるあまりであるというような法則が付加されてるんですよね、これ。はい。そうですね。さらに付け加えられているという、はい。そうですね。まあ、総合するとこういうことなんでしょうか。私はもうこういうふうに理解したんですけど、まあ完璧さを追求するがあまり、今すぐやると中途半端にしかできないから、まあ先延ばしをするということではあるんですが、まあそれを、きちっとしようと思うと、中途半端にやってとりあえず終えるより途方もない労力と時間が待ってるというふうにまあ理解したんですけど、はい。どうなんでしょう耳の痛い話なんですが。まあ、おおよそこれはね、まあ、どんなことでも言えることなんですけど、でも逆にね、何でも取り急ぎやってしまえばいいのかというようなことと、私はちょっと若干意味が違ったりするのかなと、今でもちょっとわだかまりは持ってるんですけどね。これ実は、あれですよね。ここ、最近のアンナチュラルの配信でも、ちょっとこの辺の系統のことは、触れさせていただいてたような記憶はあるんですけどね。はい。まあ、どうでしょう。一代で上場企業と言われるような、ものを、された方々はですね、まあ、なぜか、どことなく慎重でとかっていうような部分があるというようなことでも、ちょっと過去配信で触れさせていただいてたと思うんですが、はい。まあまあ、それもね、書籍等々とかですね、そういうようなことを読んでいくとというようなことなんですけど、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっとこのこととは、ちょっと違うやないかという部分がね、あったりもするんですけど、でも、決してでもね、その、私が思うにということなんですけど、そうですね。まあ、体制をされてるような方々っていうのは、闇雲に放置してるとかって言うんじゃないんですよね。はい。単純に行動も先延ばしをしてるというわけでは僕はないと解釈はしてるんですけどね。はい。まあ、ただ、そうですね。きちっとコストと時間をかけて動くときっていうのは、きちっと根拠があったとき、だというようなことに尽きるのかなと思ったりもするんですけどね。はい。まあ、それまでは、こういうふうな条件が整ったら、 動くというようなことで、きちっと待つことができるというような、その部分もすごい大事なのかなと思ったりもするんですが、まあまあこのことは、今回のこのね、はい、エメットの法則とは若干関係のない、部分ではあるのですが、なんですけど、はい、そうですね、問題が起こった時、等々も含めてということなんでしょうが、はい、まあできることであればですね、先延ばしせずに、きちっと、片付けた方の方がですね、はい、労力も時間も返ってかからないと、はい、しかもぐずっと言われないというおまけまでついているという、はい、これもですね、はい、また今改めて自分で声を出してですね、はい、こう、はい、収録することによってですね、さらに私の、記憶に強化されてると思いたいと思いながら今頑張っておるミリなんですが、果たしてさてどうでしょう。はい、ですね、次は第7本目、はい、ちょっとね、これは、かなり、難しい話題ですので、実は私のあの、会所にはとっても合ってないんですが、はい、どうなんでしょう、私ちょっと法則っていうのも面白いかなって思いかけた、きっかけにも、なったものなんで、ちょっとこれをぜひともですね、まあ、ご紹介というかっていう感じで聞いていただければなと思ったりもするんですけど、はい、まあ、よくあるこれゲーム理論でも取り上げられてるんですけど、はい、囚人のジレンマという、やつがございまして、はい、そうですね、これはもう最初に、言っておきますが、はい、きちっと最後までちゃんとお前説明できるのかと言われればできません、はい、なんでかと言いますとですね、結構複雑なんですよ、はい、で簡単ではないと、いうようなこととですね、それを構成する定義ですね、まあ、どういうような条件下のもとでというようなこともすごく、複雑に、考えてしまうと結構難しいものでですね、はい、なかなか、そうですね、それこそ図を交えてということに、なるので、はい、まあそうですね、ウィキさんとかにもある程度出てると思いますので、リンク等々、ブログでですね、もちろん、貼っておくようには、そうですね、まあ、今日出てるこれに関しては貼っておくようにしますね。はい。で、そうですね。ちょっと、ま、若干ミリ違いやないかというようなこともあるかもわかりませんが、はい。まあ、そこら辺はですね、多めに見ていただいてということなんですが、はい。で、まあ、そうですね。囚人のこのジレンマの件に関してだけ、まあ、さっき特筆すべきというような、ちょっとね、これは非常に、実は、まあ、ちょっと過去にも、確かアンナチュラルで言って記憶あるんですけど、はい。ですね。これを元に、考えていくというようなことでですね、まあ人間社会がどうなんだというようなことをですね、考えられることを、まあ考えることを専門に、まあ、されてて、まあまあこういうような囚人のジレンマ的な要素もあるというような解釈をされているというような、面白い書籍がありまして、そうですね、その5本の紹介もさせていただきますね。はい。そうですね。私が読みかけたきっかけは何だったんだろうというね。まあまあ、まあ、北海道大学の、はい、先生が、山岸先生という方が書いておられるんですが、もう非常に面白くってですね。はい。まあ、でも、結構、まあ、難しいんですよ。まあ、どうでしょう。まあ、いろんなケースがあるんでね。まあ、単純になんかこういう当てはまるというようなもんでももちろんないんですけど、はい。まあ、それはね、どういったことが印象に残ったかというとですね、もうちょっとこれの説明度外視して先言っちゃうんですけど、はい。なんて言うんでしょう。まあ、アパートとかのですね、ゴミ出しの問題でですね、例えばルールを守る、守らないというようなことが、なんでこう、まかり通るのかというようなことをですね、こういった事柄を交えて説明されてるのがありましたね。はい。それが非常に面白いな。だから環境問題というのはなかなかなくならないんだよっていう結論で結んでおられたんですけど、はい。まあ、そうですね。まあ、このことを後でまあ説明するんであれなんですけど、まあ、要はなんて言うんでしょう。 快適さは独り占めできるんですよね。ゴミを先に出しておくということはね。でも先にゴミを出すことで、まあ目障りだとか、実際まあ例えば匂いがあるとかっていろんなことっていうのは、その人だけじゃなくてですね、他の人も全体にこう、影響を受けるわけですよね。はい。で、悪い方は分散されるんですよね。一人で、悪いことを全部受けるというわけではないんで、はい。でも、なんと言うんでしょう。部屋は綺麗になるというメリットは前提としてあるというような、だからやったもん毒なのかというような、ことで書かれたような感じのことなんですが、はい。確かにそう言われてみればそうですよね。ルールを破って先に出してしまえば自分の部屋は片付くんで、その快適さは独り占めできますよね。はい。でもゴミを出すことによって、そうですね、その環境の負荷というんで説明をされてましたが、その負荷は、住人全体が負うというようなことになりますので、はい。で、そのことで、あ、なんて、そうか、そういうようなことを、学問として考えるというようなことはあるのかと思って、非常に興味を持ったという次第なんですけど、はい。まあ、はてさてというような、ところにはなるんですが、で、ちょっと話を戻しますとですね、まあ、この囚人のジレンマ、どういうことかというとですね、まあまあ、囚人の方が二人いらっしゃってですね、はい。まあ、取り調べをするというシチュエーションなんですが、まあ、単純にまあ、いろんなこう前提条件をつけるんですけど、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、黙秘をすればですね、まあ、なんぼ刑としてぶち込めても、懲役が1年でね、二人ともまあ、自白すれば、有罪が確定するから、まあ、まあ、自白するということは、まあ、懲役3年で、はい。ただまあ、一人がね、裏切ってですよ、その仲間の方ですね、まあ、なんて言うんでしょう、喋ってしまうと、はい。いうようなシチュエーションとか、まあ、こういろいろ、考えられるわけなんですが、まあ、裏切って自白してですよ。まあ、もう一人が、まあ、なんて言うんでしょう。黙ってしまうとですね、自白したものは無罪にすると。はい。でも、黙ってたものは、まあ、懲役5年にすると、けしからんということで、とか、いうようなことを前提に、してですね、どういう風な結果が出るかというようなことをですね、まあ、調べられてるんですよね。で、これまあ実は、その、一回きりの場合とですね、また同じメンバーと言いましょうか。はい。そうですね。まあ何回もこう、顔を合わすというシチュエーションではかなり結果が実は違ってくるという、まあそこもね、面白いとこなんですけどね。いや、まあどういうことかって言ったら、例えばですよ、町に住んでれば人の数が多いので、大概一回きりのシチュエーションで終わるというような時は、まあ何でもこの調子なんですけど、やったもんどくなのっていうようなことが結構取るのかなと思わすような実験結果が出たりして、ここも非常に実はちょっと面白いとこだったんですけど、はい。で、ね、やっぱりなんて言うんでしょう。一遍そういう奴は裏切ったよなっていうような ひどい目にあったら、次はやっぱ仕返ししますからね。はい。次からはやっぱそういうわけにいかない結果が出るというようなことももちろん、これにありましたので。で、なんて言うんでしょう。まあ、結論から言うとなんですけど、両方とも協力すると一番いい結果が多分得られるんですよ。はい。で、本当は、それを選ぶと、両方ともが、まあ一番、なんと言うんでしょう、この場合でしたら、いいんですけど、ところがなんですよ。はい。裏切って自白すると、自分は無罪になるというオプションがあると、それを行使してしまうという現象があるわけですよね、これ。はい。だからなんですけど、はい。この、なんと言うんでしょう。こう、閉塞感のあるというか、この状況下の、中においてですね、どういう人間が行動を取るのかというようなことを考えるについてなんですけど、非常にこう、まあ、参考とまで行くかどうかは別にして面白いなというふうに、はい、 まあちょっとね、今の私の話では当然わかりにくいので、まあね、表みたいなものとかがあったように思いますので、そのもう公に公開されてる、まあ、結構ね、有名なゲーム理論というか、まあ、あれなんで、出てるかと思うので、まあ、そうですね、私の拙い説明で、そうですね、お前言ってることちょっと違うやんけと、はい、思うようなところがとうとうあるといけないので、はい、まあ、そのような形で、ブログできっと確認していただけるような、ものをですね、はい、貼るようにいたしますので、それでもなおかつね、まだもっとお前ちょっとお前そこまで言ってんやったら俺もちょっとじゃあ見てみるよって言われる方は、そうですね、まあ私が読んだやつではございますがって、まあその山岸先生が書いておられる、いくつかね、その先生のやつも読んでるんですけどね、はい。著名な外国の方も、いらっしゃいます。はい。ありましたけどね、はい。ちょっとそれはですね、多分もう私の今手元にないので、はい。早い話が売っちゃってる部分なんで、山岸先生のやつは確かまだ手元に、はい、あるので、はい。そうですね。それのは、よくもちろん配管とかにはなってないと思いますので、ご紹介できると思いますので、はい。後で見てみたいなと、ご紹介したいなと思います。はい。で、まあ、結局、なんて言うんでしょう。こういうね、人間がどう行動するかっていうようなことにも法則があるっていうこと、まあここが実は私一番言いたかったんですけど、はい。そんなことなんか、定規に当てられるのかいっていうようなとこなんですけど、いや、当ててる人がいるんですよっていう驚きなんですよね。これが本当にもうびっくりしたというようなところなんですけどね。しかもこの、なんて言うんでしょう。まあ、裏切るとか裏切らないとかね。まあ、この囚人のジレンマというような元をモデルに、まあ、実はこれね、ちょっとあまり品よろしくないじゃないですか。まあ、そうですね。まあ、切羽詰まった感を出すためにこういうモデルにされたのか、もともとどういう風だったかっていうのはちょっと今記憶は散漫で忘れてはしまったんですけど、まあこれをね、ちょっと違うゲームに変えて、コインとかでやり取りするようなことに変えてテストをされてたりとかっていうのは今でも、ありますので、はい、そういうのはもうなんて言うんですかね、そういう書籍等々を目を通せばですね、はい、確認してもらうことは確かできたんではないだろうかと思うんですけど、でもあれですね、本当にそういうようなことをですね、ちょっと本当にこうどうにかして測ってみようとか、まあどうにかしてこう一定のこう、傾向を見てみようというこのね、人間のこう挑戦心とでも言うんでしょうか。私はこの法則そのものよりも、それに挑戦したということの方が感動したという、はい、法則でございました。はい、というわけでですね、8本目。はい、次はちょっと、まあ、法則という面からはちょっと若干はい、外れるのかもしれませんが、ということで、はい、判断をする、なんと言うんでしょう、ヒューリスティックについてですね、考えてみたいと思うんですけど、はい。このヒューリスティックって何ぞやという、まあ、ところからいかなくては多分ならないんで、あれなんですが、はい、私も自慢じゃないですけど、一番初めこれを聞いた時に、なんか新しくドイツの方かなんかでできた機械かなんかなのかって思ったぐらいにややこしいような言い回しではございますが、はい、まあなんて言うんでしょう、まあ必ずしも正しい答えというわけではないんでしょうけど、まあ近いところでそうなんじゃないのっていうような、ことだと私は認識してるんですけど、はい。まあまあ、制度的なものはね、まあいろいろ解釈があるというようなことなんですけど、そのような形で、考えても間違いはなかろうというような、ところでヒューリスティックというような、ところが使われてると、はい。いうふうに、私は認識はしてるんですが、すいません。これ間違ってたら申し訳ないんで、はい。よろしくお願いしますというところなんですが、はい。で、特に、今日その判断というところでですね、まあ、なんて言うんでしょう。 まあ、言い方悪いですけど、よくこれ謝るって間違うわけですよね。はい。その、まあ、根拠的なこととかね。はい。まあまあ、なんて言うんでしょう。心理面でどういうふうなことが働くと、この、なんて言うんでしょう。そうだとこう、思うについてですよ。はい。なんかこう、単純にこう、間違いの原因というんでしょうか。まあ、何が一体どうだったんだというような、はい、ことがこれ非常に実は興味深いんで、はい、そうですね、これを、まあ、取り入れたいなと思ったんですけど、はい。まあ、ちょっとまあ、いくつか、実はあるんですけどね、はい。これがまあ、一番多いんですけど、物事が起こってしまってから、なんかね、いや、最初から俺は分かってたんだよ、できた。ことを、まあ、おっしゃってですね。はい。まあ、なんて言うんでしょう。で、そのことについて、どうのこうのっていうね、ことを、まあ、こう、おっしゃるというね。それが、まあ、こう、なんでしょう。こう、根拠になることを、こうね、後付けで、こう、説明なされるというシチュエーション。非常に、多いと思うんですけど。あ、まあ、なるほどと思うんですけど。これ、一見なんかあってそうで、あれですよね。まあ、後出しじゃんけんなんで。あれですよね。これ、先言えたら大したもんですよね、でもね。はい。そうなんですよ。まあね。そうなんですよ。まあ、本当に、このことでですね。これはまあ、判断を誤るというよりもですね。判断そのものに、なんと言うんでしょう。その、たとえ、近似値的な、まあ、ヒューリスティックっていうことであるにせよですけど、なんかこう、きちっとそのように、こう考えられて出た結果というのとはまた違うようなね。どっちかと言ったら、そうですね。すごいやん、それっていうような感じで。はい。まあ、それもね、判断をしたというような、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、方法論の一つ、なんでしょうというようなことで、まあ最初にこれをお話しさせていただいたんですけど、まあ後出しじゃんけんということですよね。はい。まあそうですね。物事の事柄が、終わってからですね、はい、それを元に考えるというような、はい、ことですね。はい。どんどんいきますよ。はい。次はですね、これも非常にそうですね。私はどちらかというと、まあ、そうか、こういう僕、偏った考え方があるのかと思って、ちょっと、実はこのことをですね、思ったのが、まあまあ、この、なんて言うんでしょう、その、ヒューリスティックという、言葉と同時にですね、イメージ的には非常に私の脳裏に焼き付いたんですけど、はい。これ、まあ、少数の法則と言いまして、はい。これよくありますよね。まあ、統計データ、がですね、サンプルすっごい少ないのに、あたかもなんか、ものすごいこう、絶対的なこうね、サンプルがあったかのように、あったと同じようにこう、思って、まあ、これ判断してしまうと誤るわけですからね、はい。非常にこう、まあ、危険だというような、ことですね。その、まあ、それを、まあ、なんて言うんでしょう。近似値という言い方だ。まあまあ、間違いのない答えだよな、というふうにして考えるのはですね、大変あれなんかなと思ったりするんですけど、よく実はなんで言ったかというと、これ結構ね、私自身もそうなのかもしれないって思ったりもするんですけど、これよくある話なんですよ。はい。特に家族間では多いですよね。はい。特に子供の話なんてね。何々ちゃんと何々ちゃんは、何々というゲームを持ってる人がね、言うようなこと。まあ、うちは最近おかげさんで、まあ、大きくはなったんで、もうさすがにこういうことは言わないですけどね。はい。ほんのもう何十年か前ですよ。はい。よく言われてましたからね、なんかね。そう。よく話を聞いてたら、自分の友達3人ぐらいの話やった的なね、サンプル数がですよ。はい。それがあたかもですよ。まあ、大津市内一帯で起こってるかのようにこう言われてましたからね。まあ、これ非常に同じようなケースで考えられるのかなと思ったんですけど。いや、そうか。これがもう、そうやな。判断を、の根拠になるという、そうなんかっていうような。はい。結構これでもありますよ。本当に。 よーく話を聞いたら、そんなさほどもな大した統計根拠にものを言ってないやんとかっていうようなことは、はい、仕事上でも非常に多いですよね。うん。でもまあ、難しいんですけどね。あんまりそこまで、突っ込むと経費の面もあるから、じゃあそのぐらいが妥当かって思ってしまうっていうのもね、あったりもして、なかなかちょっと、まあ複雑的なとこも、まあ、あるとこも実はあったりもするんですけど、はい。まあ、基本的にはまあ、まあ当然のことながらというんでしょうが、やっぱりね、確率っていう、ものはですよ、やっぱサンプル数が多くないと、はい。やっぱり、その、なんて言うんでしょう。その確率に、やっぱり、に近づかないというのが、まあ、当然そうだというようなことなんで、そうですね。まあ、あまりにも数が少ないと、それこそどうなるかわからんとかね。はい。まあ、たった10回するのと100回するのと1000回するのでは、かなり差が出るというようなことも、ありますからね。はい。まあそこら辺のことをですね、まあなんて言うんでしょう、あたかも、同じような、ことであるというふうに思うと、ちょっとそうですね、かなりの偏りができると、はい、いうようなところだと思うんですけど、はい。でですね、次はですね、はい、なんと言うんでしょう、これんーとこうすごい変更したイメージをこう、なんて言うんでしょう。よくある、こう、まあ、報道等でですよ。まあ、あんまりいい例じゃないかな。報道等でこうね、影響を受けるとですね、本当は冷静に考えたら、そちらの方が必ずしも多いとは言えないんだけど、多い風に思ってしまうというね。はい。これはまあ、こういうことは、まあ、利用可能性という風な、ことで呼ばれてるんですが、はい。これよくあれですね、言われてるのがあれですよね。まあ、まあ、事故等の話でですよ。まあ、飛行機と、まあ、当然自動車ではね、はい。まあ、確かにまあ、飛行機の方はね、一回事故になると、大惨事になりますので、印象には非常にまあ、残るんですけど、まあ、どうでしょう、統計的に見ると、やっぱりね、まあ、交通事故は毎日ね、必ず日本全国どこかで必ずありますからね、まあ、当然のように。はい。それをまあ、考えると、まあ、確率的にはそうなんですけど、やっぱりね、繰り返し繰り返し、そういうような、ものをですね、はい、見てしまったりとか、まあ、まあ、そう、報道等でですよ。はい。どうしてもこう、偏りが出て判断を、これも誤る原因になってしまうと。で、よく見るからっていうことで、まあ、それを基準にこう判断してしまうと、実際のところと大きく、乖離してしまうというね。はい。こういうようなことがあるので、これもね、その、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっとか、まあ、家庭とかね、いう風な、ことを妥当だという考えるものにおいてはですよ。はい。ちょっと首をかしげて起きたくなるというような、はい、ことでもあるというようなことなんですけど、はい。ですね。で、そうですね。あと、まあ、これ、まあ、似たような、ことに代表性と言われるのもありますね。はい。まあ、なんて言うんでしょう。まあ、特定なものにね、まあ、典型的なものの、こう、事故があるとですよ。まあ、確率云々じゃなしに、なんかもう、かなりそのように思ってしまうというね。はい。ことがあるという。まあ、よくあるあれですよね。まあ、こう、いろんな、こう、シチュエーションで、これも紹介されてたりとか、するんですがね。まあ、なんて言うんでしょう。まあ、悪い人は、例えばですけど、はい。黒い服を着てるイメージが、なんかすごい、あるというようなことをですね、見ると、なんか黒い服を着てる人は、なんか犯罪者はそのような格好をしてるんであるみたいなね。 こう、ことが植え付けられてしまうわけですよ。はい。その、そうですね。それがまあ、こう、代表的なもんだと。いうふうにこう自分の頭の中でこう、まあ凝り固まるまでいかなくても、そういうことなんだってこう思った瞬間にね、はい、それを基準にですよ。まあそういう、まあヒューリスティックな感じですよ。あの、そういうようなとこが、まあ、間違いのないとこだよなっていう、はい、判断をしてしまいかねないという、こう非常にこう危険な、はい、状態になるというね。まあ、そうですよね。まあその判断の答えというんでしょうか。はい。そのヒューリスティックっていう、ことをですね。まあ、なんて言うんでしょう。まあ、誤らせてしまうという、はい。ことの、現象に心理面に働いてしまう大きな、要因にもなるというようなことでですね。はい。これは本当に、戒めという点でも考えておかなければならないと、はい、思うようなことでございます。で、ですね、ちょっと今、いくつやな、まあ、4つぐらいですかね。はい、これにも、まあ、他にも、はい、あるのはあったのですが、まあまあ、あれですね、まあ、大体主だった代表的な、ことはですね、判断を、するについてですよ。はい。まあ、必ずしも、正しい答えが導けるわけではないですけど、まあまあそんなところかなって思うような基準と、はい、なるようなことについてですね、はい、その4つの、はい、まあ、判断材料の事柄と、はい、なるようなことをですね、説明をさせていただきました。で、このはですね、はい、残念ながらというようなことなんですけど、まあ、どちらかというと判断を間違えてしまうと、いうふうなことにつながりかねないというような、ことの心理面の、はい、ことでですね、はい、そういう、ことに重きを置いてですね、考えてみました。はい、9本目、はい、次はですね、ボトルネック、まあ、これは法則ですね。はい。について、まあ、私の場合なんてね、はい。ボトルネックって聞くとギターの奏法を思い出すんですが、はい。ここではですね、はい。まあ、特に、まあ、いろんな、ことでもこのボトルネック用いられるんですけど、まあ、例えばシステム設計とかね、そういうなんでもよく言われたりするんですけど、はい。まあ、そうですね。もちろん技術情報系というんでしょうか。情報系のその技術のね、ああいうネットワーク等々でもこの、あれですね。はい。ボトルネックのことはよく頻繁にこう出てきますが、はい。その中でもですね、まあ、今回この、そうですね、アンナチュラル的にはということなんですけど、はい。まあね、どうでしょう。生きていくそのものと言いましょうか。生活そのものと言いましょうか、仕事そのものと言いましょうか、はい、そこら辺のところで出てくるこう、ボトルネックというような、ことでお話をさせていただきたいと思うのですが、はい、特にそうですね、私がなんでこれを兄弟の一つに選ばせていただいたかというとですね、なんとやっぱりそういうことなのかというね、これもそういうことなのか多いんですけど、はい。っていうようなことで、これちょっと戒めのため、もう戒めばっかりですね、今日は。はい。ということがありますので、はい。それをちょっとお題の一つにさせていただいた次第なんですが、はい。まあ、単純に、じゃあボトルネックと何ぞやというところをこう言わなくてはまあならないんですけど、まあ、そうですね。なんかを物事をするにあたってですけど、はい、制約の一部というふうに、はい、いうふうに置き換えることができるのではないかなと思うんですが、まあね、ボトルネックっていうのは瓶の首のまあ細いとこですよね。はい、まあなんと言うんでしょう、まあちょっとあれですね、まあまあそれがあることによってですよ、はい、その狭まったとこで制約ができるから、まあ、そうですね、水とかとこに落としておいてもそうなんですけど、はい、そこが細いばっかりに、水がビュッと流れないというようなまあこと、まあこれね、ええ風にも悪い風にもまあ使ったりもまあするんですけど、はい、まあそうですね、瓶の場合は意図してそういうとこは作ってるんで、はい、まああれなんですが、はい、でですね、まあそれを そうですね。まあ、一部、まあ、制約というような、ことでですね。まあ、考えてみるというようなことなんですけど、これ実は、結構ね、いろんな、あれですね、ビジネス書とかですね。まあ、そうですね。特に自己啓発系のやつには、はい。書いてるんですけど、そう、早い話は何なんだということなんで、ミリは何が言いたいんだということにもなるのですが、はい。そうです。単純に物事って、何の制約もなしにできるってことはありえないってことなんですよ。それかいよっていうことなんですけど、はい。まあ、そんなこと分かってはいるもののということなんですけど、はい。そうなんだよって書かれてることに意義があったり、そうなんだよと思ってることに意義があったりするのかなと思い、あえて、はい、登場させていただいたというところなんですが、はい。まあ、どういうことなんだっていうとですね、まあ、もちろん、物事がこう、制約があるっていうことは、制約を受けないために、もちろん改善はしますよね。まあ、生活面でも仕事面でもそうですけど、はい。まあ、特に仕事なんかそうですよね。なんかが一部が制約があるばっかりになんかができないということであれば、その制約を取ろうということで努力しますよね。で、ここから次が奥深いですごいなと思ったんですけど、ボトルネックっていうのは基本的になくならないんですよね。はい。ボトルネックは移動するんですよ。なるほどと。これを聞いたときにですね、そういうことなのか。ということはですよ、一生涯、なんと言うんでしょう。制約を受けないでものをするっていうことは、まず人生においても仕事においてもありえないと認識すべしという、はい。なんと言うんでしょう。あんまり実は聞きたくないよなっていうところではあるんですが、はい。これが事実でございますという、ところなんです。はい。で、まあ、このね、ボトルネックはなんで移動するのかとかね、うんぬんとかに関しては、本当にいろんな、ところを、まあ、書かれてたりはするんですけど、まあ、基本的にでもね、そうですね、ボトルネックっていうことを解決する努力をしなければ、そのネックになっている部分の、なんて言うんでしょう、高さとでも言うんでしょうか、レベル的なものと言うんでしょうか、はい。それはね、かなり低い位置と高い位置では物事が違いますのでね。はい。あとそうですね、影響度とかね、そういうのにも関わってきますので、はい。もちろん、努力すべしというようなことで頑張らなくてはならない部分ではあって、そうですね、それこそ、もうそのボトルネックをなくそうという、ですね、気合い、ものともですね、挑戦しなければならないという部分ではもちろんあるのですが、でもなくなることはないというようなことを確保しなければいけないという。だからもうあれですね。そういうものはあるという前提で生きていかなくてはならないという。はい。非常に厳しいことを教えてくれた法則でございます。はい。10本目。ですね。そうですね。これが最後ですね。はい。最後のノック。はい。なりました。最後の法則はですね。はい。予言の自己成就ということですね。はい。何なんだというような、ことなんですが、はい。早い話が、紙に書いて貼っておけば、物事が実現するという法則なんですが、はい。はい。一番最後の話題にふさわしいんではないかなと、はい。自分自身で選んでおいて言うのは何なんですけど、はい。もうぴったり的なね、はい。感じも、自分で思っておりますが、はい。まあ、そんな簡単じゃねえよねっていうお話にはなると思うんですけど、まあでも私このことに関してはすごい実は考えてみたんですよ。はい。付箋でもよいってね、いうことなんですけど、まあちなみにビル・ゲイツさんですよね。まあマイクロソフト創業者の、はい。方もカーテンが欲しいとかね、まあ、買えない時期にですよ、カーテン買えたよねって、こんなんだったら素敵だよねっていうようなことで、なんかこう、付箋に書いて貼っておられたと。なんて言うんでしょう、付箋だらけであったというようなこともなんかで読んだ記憶があるのですが、はい。まあまあ、そうですね。私のようなものが言っても何の説得力もないんですが、はい。多分ね、ビル・ゲイツさんとかね、まあどうでしょう。まあ、ジョブズさんとか、ああいう方が言うと説得力あるんでしょうかという話なんですけど、でもこのことについて本当によく、 繰り返しにはなりますけど、考えてみましたよ。どういうことなんだっていうことでね。でもなんかまあ、およそ結論めいたものが、自分の中に、まあ、わだかまりながらなんですけど、あって、まあ、ちょっとそれも混じって最後に、はい、この話題をと思ったんですけど、でもやっぱ書きもしないと目標が立てられないですからね、もうすべてそれに尽きるんでしょうね。なんて言うんでしょう。基本的にその、やっぱり書いとくだけでは何もならん。まあね、とある人によると潜在意識に、はい、訴えかけることになるので、まあそれについて解決しようという、まあもちろん強い意志がないともちろんダメということではあるんですが、はい、知らず知らずのうちに働いて、まあ例えば、ね、何かが欲しいって言って書いておけば、まあそれを解決するにあたって、まあ行動意欲が湧いて行動するんだよということを書いておられる場合もあるんですけどね。まあ確かにね、否定はしないですけどね。でもまだ、絵に描いた餅状態ではないのかなと私は、思います。はい。なぜかというとですね。まあ私はそんな感じですからね。はい。まあやっぱりあれですね。具体性がないとさっていう話になるんだと思うんですけど、はい。もう単純なことですよね。きちっとやっぱり数字に置き換えて、具体的にいくらかかるのだっていうことでね。で、まあ収入がこれぐらい出て、で、これぐらいないとダメだよなとかね。そういう細かいとこを、詰めていける人はやっぱり実現するということに対しては早いのかもしれないなと思ってたりね。うん。なんかこう潜在意識に訴えていつかはっていうようなこととかね。まあそれいつかはじゃなくってもっていうようなことでも、まあそれはあながちという部分は否定はしないですけどね。でもなんて言うんでしょう。具体的な行動っていうのとまたちょっと違うような部分もあるのでね。はい。でも、なんて言うんでしょう。そういう向きなことと、なんて言うんでしょう。一個一個こう、ステップを踏んでやっていかなければいけないというようなことと、向き不向きがやっぱあるような気がしますよね。うん。段階によるというかね。はい。そんな感じはありますね。はい。まあ、先ほどの、ゲイツさんの、まあ、カーテンを変えたいというようなことであれば、カーテンがいくらいくらでとかっていうことはもうわかってるんでね。はい。やっぱりより、具体的にですよ。はい。いくらのものを、そうですね、期限も決めてがいいんでしょうね、やっぱり、はい。うん。まあ、例えば3ヶ月までにとかいうことであれば、まあ、1ヶ月あたり、いくらいくらとかね。それをまだ、さらにもっと細分化して、日々とかね、週単位ぐらいまで落としていって、で、具体的に行動を起こすというようなことがやっぱり、できるというところでないと、実現というような手においては難しいんではないのかなと、まあ自分では思ってるのですが、はい、皆さんどうでしょうということなんですが、はい。でもやっぱりあれですよね、うん。そうやって初めて紙に書く、なんていう、値打ちが出てくるというか、うん。そのことだけと違って具体的な本当にその行動のとこですよね。うん。そこら辺のとこがないとやっぱりなかなかね、書いただけでは難しいんではないかなという。まあこれは私の個人的な意見ですけど、はい、思ったりもします。でもそうですね。書くとこから始めたよなっていう、とこがあって、はい。最後はそういうお話にさせていただきました。はい、というわけで、アンナチュラル。本日もお届けさせていただきました。久しぶりでもないのか。そうですね。ついこの前ありましたね、ソロはね。はい。ということで、そうですね。ちょっとまあ飽きましたが、今日はソロということで、しかもですね、複雑回帰、しかもミニの説明ではわかりにくいという、はい、オプションまで取り付けてしまった感もありのっていうようなことでございますが、はい、10本ノック。法則について、考えてみましたというお話でございましたけど、はい、そうですね、どれもなんか自分に都合よく、そうですね、まあ勘違い、戒め等々ですね。同じなら前向きにね、そう否定ばっかりせずにという感じの感はありますが、はい、自分がこううまくいくために、勘違い しながら、勘違いという言い方正しいかどうかは分かりませんけど、はい。そうですね。そういうものらも味方につけてですね。はい。できると一番いいかなと。私は常々そのような感じで思ってるんですけどね。まあ、この手の話は本当に、当てはまる、 ことで、うーんと思うときとね、全然、なんかなとかしっくりこないときとかね、はい、極端にあったりもしますので、まあ、ご意見としてはいろいろあろうかとは思うんですけど、はい。まあ、そうですね、なんかの、まあ、勝手になったりね、まあまあ、そうですよ。ちょっといっぱい飲んだときの話のネタにでもなったら、いいかなぐらいな感じにも、なきにしもあらずというとこなんですけど、まあね、私より、もちろん皆さんの方がね、お勉強されていろんなことを知っておられるとは思うのですが、はい。まあそうですね。勘違いしながらもミリはそういうふうに、解釈しとるというようなことを、酒のつまみにしつつ、みたいなところでもいいんじゃないでしょうかと思いながらというような感じですね。はい。でですね、ちょっと、もう一個お知らせをですね、最後に、させていただきたいなと思っているのですが、はい。まあ、だいぶ前というわけではないんですけど、そうですね、ちょっと何週間か前にはもう、なってしまうんですけど、まあ、実はアンナチュラルをですね、始めた時はですね、まだちょっとブログの準備とかが、まあ、できてなくってですね、そうですね、食い倒れさんができた時に、アンナチュラルのブログも一緒に、はい、解説していただけたんですが、はい。で、そうですね、当然、配信はずっと進んでましたので、穴開きになってたりとか、まあ、頑張ってやらなくてはいけないと思ってずっとあれしてたんですけど、まあ、なかなかね、やっぱ大変だったんですよ。はい。まあまあ、何が大変だったのかっていうのは結構まあ、ちょっとあれは難しいんですけど、もうね、ぶっちゃけて言うとね、喋ったこと忘れちゃってるんで、プレイバックっていうか、もう一回聞き直して、あ、そうかそうか、あ、これブログに貼るって言ってたよなって、っていうようなとこも確認しながらというとこでもあったりとか、あ、そうか、これ写真に撮るって言ってたよなとかっていうのがあったりとか、まあもちろんするので、まあそういったこともね、まあそれでも漏れてるかもしれないんですけどね。はい。確認しながら、そうですね、書かなければいけないとか書きますって言ったことは、まあなるだけ、そうですね、まあ絶対漏れてないとは言いませんので、はい。いうわけで進めてたんですけど、ようようなんですけど、はい。最近全部、はい。現時点においてはですね、全配信分。はい。そうですね。まあ、途中からはですね、後追い方法はダメだということで、さっき現行の配信をさっきやったんですよ。はい。で、その間はずっとね、古いやつを更新できてなかったんで、そうですね、だいぶちょっと放置してた時期があったりとかね、はい、そんなしてたんですけど、はい。ようやく全部追いついたりもして、でですね、アーカイブじゃないな。まだアーカイブまでは行ってないですね。バックナンバーですね。はい。バックナンバー分もですね、全部一応そうですね、書きますとかなんとかって言ってたり、こういうご本もあるんですよとか、紹介させてもらいますとかですね。あ、こういう写真じゃあ撮りますよとか言ってたり、等々のものもですね、はい、見ていただくことができますので、はい。また暇な時にでもですね、はい。見てやっていただけたらなと思っております。でですね、はい、コメントの方も、はい、そう、だいぶ前にはなってるものももちろんあるんですけど、まあそんなことを言わず、書いたろと思ってくださったら、まあ書いてくださいよというお願いもしつつなんですけど、はい。で、そうですね、あとまあ、あんまりというか、もちろん中心は番組の連動みたいな、あれが多いんですけど、まあ、どうでしょう。アンナチュラルのね、らしさっていうことを考えるに、なんか、面白い小ネタみたいなものがあればですね、そうですね、ちょっと観葉植物なんかね、小ネタで書かせていただいたんですけど、はい。まあ、そのような形でも書かせていただけたらなと思ってる部分もありますので、はい。配信と合わせてですね、はい。お楽しみいただければ、なお嬉しいかなと思ったりもしておりますので、またそちらの方もね、ぜひともよろしくお願いいたしますということをですね、最後お願いをしまして、本日ですね、はい、締めさせていただきたいと思います。はい、というわけで、アンナチュラル、今日はソロでお届けいたしました。またですね、来週もですね、次週もですね、いろいろこうネタを取り揃えて、はい、お品の方もですね、ここ最近ずっとね、お品書きも書かせていただいてますので、はい、 このような形で努めてまいりたいと思ってます。はい、というわけで、またですね、アンナチュラル次週もよろしくお願いいたします。ミリでした。